乃木さん。
はい。
僕が作ったものと乃木くん作ったもの両方ありますので。
金持ちになりたいです。
ポッドキャストじゃ無理じゃないですかね。枕を変えるぐらいには。
99歳の女性。この女性に対するある刑事裁判の判決が確定した。1万505件の殺人幇助。人を焼く匂いに気づかなかったはずはない。あの時シュトゥットホーフにいたことを後悔している。訴求的に裁く。
可逆かってことですね。
主犯一人と幇助者6000万人。あるいは、やべえ友達の輪。潜在的かつ実際的な恐怖です。
選別。
非常に戦場的、性的なイメージで描かれてありました。その暴力的な職務環境に耐えられなくなったからだと言われている。少なくともこのエルナという人は自分の意思で加担を拒んでいる。まあ何よりも人を救うことが喜びだったと考えられる。本当に名付けようのない感情になるんですよ。
自分はこの世界のどこにいるんだろう。
人ですね。
また忘れてますね。カエサルの休日です。
乃木さんの、グッズも、すずりの方に、追加されましたね。
あ、そうですね。めでたく。
はい。すずりの方で、カエサルの休日は、ショップをオープンしております。
はい。
僕が作ったものと、乃木くん作ったもの、両方ありますので、うん、ぜひ、ご覧になってください。
お願いします。
はい。
金持ちになりたいです。
そうですね。まあ、サーバー代払って、ちょっと絵の具買いたいかなって感じですね。
いや、家を建てたいです。
家建てたいですか。それはもうポッドキャストじゃ無理じゃないですかね。
まあまあまあ、まあ夢だけ見ますわ、じゃ
あ。そうですね。夢見台ということで。
枕買うわ、じゃ
あ。あ、そうですね。枕を買えるぐらいには、なってないですけどね。枕か。まあ、とりあえず。枕から話を広げられないなと思いました。
枕なのに
早々に切り上げようかなと思って。
はい。まあ、そんな感じなのでね、ぜひぜひ、気が向いたら覗いてやってください。
うん。あ、僕の新デザインも、追加していく予定です。まあ、お互い追加していくね、どんどんね、新しいのはね。
なんか、うん、気が向いてできたら、ポツポツと、上がるかもしれないので気が向いた時に見てやってください。
そうですね、
うん、
たまに覗いてみてください。よろしくお願いします。
はい。
メールを一本いただいております。
おい、
前も、送ってくれた方ですね、こんにちは、本間です。大河ドラマ始まりましたね。いろいろと難しい昨今、このテーマを取り上げて大丈夫かと心配でしたが、2回目までの印象はよく踏み込んでいると感じています。特に、上漢字の場面は相当頑張っていると感じました。お二人の感想はいかがですか？私は現時点では継続視聴を考えています。ということです。
ありがとうございます。
僕一回目見ましたよ。
あ、見ました。
うん。
どうでした？
うん、僕もね、これは興味が個人的にありますので。
ああ。
今まだ一回目だけれども、今後、まあ見てみようかなと思いますし、何かなかなか面白いアプローチもありましたし、今後浮世絵師とかも出てくるんでしょうし、うん、僕も一回しか見てないんで。
私、さっき見てましたけど、最新回。もう、錦絵が出てきますので。
あ、そうですか。まあ、うん、出るんだろうなと。まあ、オープニングもね、相当、そんな感じでしたし、
うん、
まあ、江戸文化っていうことなので、当然ね、うん、そのあたり、僕今、結構個人的に興味があるので。
いいですね。
うん。
いやもうね、結構早い段階で絵師出てきますよ。
あ、そうですか。
うん。あと、あ、これ、もしかしてあの人になんの？みたいな人も出てくるね。絵師。
あ、そうですか、う
ん。なんか伏せられて、正体、素性が、よくわからないね、ちょっと少年が出てくるんだけど、ほら、これもしかしてあれになるのかな、みたいな。
あ、そうですか。
うん。なので。
じゃあ、それはちょっと楽しみにしたいと思いますんで、まあ、うん、何回かまた回重ねたら、また話してみましょう。
そうですね。うん。
うん。ってな感じかな。
そうですね。私も継続してみたいと思いますので。
うん。はい、ということで今日は何かありますでしょうか。
今日は没ネタのリサイクルをしようと思います。
素晴らしい。
うん。
決して僕たちネタがないくなったわけではない。
そうそうそう。去年、まあ、いくつか私は没にしてるものがありまして。
はい。
で、なぜボツにしたのかっていう話をすることによって、 リサイクルし、一回分のコンテンツにしようとする。これは非常に SDGs な、持続可能な。
この音声メディアにおいて SDGs はいらないのでは。
そうなんですかね。いや、まあ、もったいねえなと思って、まあ、軽くでも喋っておこうかなと思っただけですわ。う
ん、はい。まあ、せっかくですから。
うん。まあ、というのも、去年、おっていうニュースがあって、まあ、それに関連する話題をちょっと喋ろうかなと思って、ボツにしたんですが、
うん。
ね、去年のね、8月か、2024年の8月のね、20日かなに、まあ、おなじみ、ドイツでね、
うん。
99歳の女性、まあ、おばあさんですね。この女性に対するある刑事裁判の判決が確定したっていうニュースが流れたんですよ。
うん。
これね、もともとね、2021年から始まっていた裁判で、22年に第一審の判決が出た。
うん。
で、その判決を受けて控訴がなされていたわけだけれども、これが去年の夏に棄却された。
うん、ああ、棄却ですか。
そう、だから第一審判決を指示したと。
はい。
いうことで。で、ちなみに、この判決っていうのが、執行猶予付き懲役2年の刑だった。
まあ、聞くとそんなに重い量刑ではないような。
うん。刑務所に入るっていうことはないし、そのままであれば。うん、で、はい、何せ高齢なので。
うん、うん、そうですね。うん。だいぶ。
だからまあ、これ実体的な刑罰っていうものは、そもそも執行される想定がなかったと思われます。
まあ一応判決を下したっていう感じですね。
うん。しかしその軽い判決に比して罪状というのがすごい。
うん。
1505件の殺人幇助及び5件の殺人未遂幇助の罪。
全部幇助だけど数がすごいね。何それ。
1505件。
それ無理じゃね。
まあね、一人ではね。
うん。
しかも、彼女が起訴された時は当然90歳を過ぎていたんだけれども、
うん、
裁判自体はなんと少年裁判所で行われることになった。
ん？
少年法廷。
あ、そうなんですか。
さらにさらに、彼女は裁判の直前、出頭せずにそのまま逃亡した。
え？ああ、なんか逃亡って言うとものすごい走ってるイメージが。
でも90過ぎてますから、うん。
ああ。
ということでこれね、結構ニュースになったわけですよ、当時。
うん。
今の時点ですごい情報が渋滞してるんですが、まあ、これは多分相当ついてると思いますが、これつまりホロコーストに関与した人を裁く、いわゆるナチ裁判だったんですよ。
はいはい。
そしてなぜ少年裁判所かというと、これ当時この人が18歳だったからです。
うん、うん、まあそうですよね。
うん。で、この女性っていうのは、イルムガルトさんという人で、
うん、
まあちょっとね、まあフルネーム、まあニュースになってるんで出てくるんだけど、まあとりあえずイルムガルトさん。
はい。仮名ではないってこと？
あ、本名ではあるんだが、なんか気分的にあんまフルネーム言いたくないっていうのもありまして。
ん
まだ、ご健在なんでね。
ああ、はい。
うん。という人なんだけれども、まあ、21年の2月に、戦時中のその強制収容所での行為。
うん。
で、まずね、1万1000人以上の殺害の幇助と、まあ、いくらかの殺人未遂幇助で起訴されまして。
うん。
で、その年の9月末に最前言った通り、まあ、少年法廷での裁判が始まる。
うん。
が、彼女はね、出廷を拒否しまして。
はい。
裁判なんか受けたくないよと。
うん。
しかしこれ刑事裁判なんで拒否なんかできないわけですよ。
ああ、はいはい。そうですね。うん。
そしていよいよ裁判の時を迎えるんだけれども、彼女は自身が暮らしていた老人ホームからタクシーで裁判所に向かうべきところ、姿をくらましちゃうんですね。
それが逃亡ですね。
そうそうそうそう。うん、けれどまあね、100歳近いおばあさんなんで、まあ、逃げ切るなんてことは到底できなくて。結果これ数時間後にね、地元の路上にいるところ捕まっちゃうんですね。
はい。
まあ、だからそんな大体的な逃避行ってわけではなかったんだけれども、まあ、一応これ逃亡ということになっちゃう。みなされたわけですよ。
うん。
とまあ、なんやかんやってこう裁判が始まるんだけれども、一番肝心なこと。彼女はその戦時中に何をしたのか。なぜ起訴されたのか。
うん。
まあ、これね、簡単に言うと、当時、強制収容所の事務職員として、その収容者に対する組織的な殺戮に関与したっていうことなんですね。
うん。
うん。裏方さんとして。
はい。
しかし、彼女って別に、軍人さんというわけでもないし、
うん。
ナチ組織の指導的ポジションにある人でもなかった。
うんうん、
まあ、18歳のお姉さんですからね。
うん。
だから、いわゆる普通の人、民間人。
うん。
で、戦前は、そのね、食糧訓練なんかを受けて、銀行で速記タイピストをやっていた。
うん。
まあ、いわゆる当時でいうところの、まあ、食糧婦人で、結構優秀だったらしいですね、この人は。
うん。
で、特にこう、政治的な、イデオロギー的に際立った経歴があったわけじゃない。
うん。
で、まあ、戦争が始まって、銀行が閉鎖されたり、なんやかんやあって、彼女は、1943年の6月から、強制収容所の事務員として働くことになった。で、この時18歳だった。
うん。
うん。で、実は当時、その強制収容所には、女性職員とか女性看守っていうのが結構いまして、
ほう。
で、これね、政府の側から招集された人もいたんだけれども、多くは民間からの応募だったりするんですよ。
うん。
で、この収容所というのが、ダンツヒ。今のね、ポーランドの海沿いの地域にあった、シュトゥットホフ強制収容所っていうところで、
うん、
彼女はね、ここのね、収容所所長であるパウル・ベルナー・ホッペっていう人と、その副官の秘書兼速記タイピストっていうポジションに収まった。
うん、
そこで彼女は、その収容所で取り扱われる重要書類を、まあ、口述筆記したり、タイプするような事務仕事に従事していた。
うん、
つまりそうした書類の多くに目を通してたわけですよ。
うん。何が行われてるかを大体把握していたってことですね。
まさにそういうことです。うん。
うん、
それらっていうのはね、その収容所をね、管理統括する親衛隊経済管理本部とのやり取りだったりとかするので、うん、まあ当然そこにはその収容者のリストが含まれていただろうし、あるいは選別に関わる文書というものもあったであろうと考えられるわけです。で、ちなみにこのシュトゥットホーフ強制収容所っていうのは、まあ、延べ11万から12万くらいの囚人が収容されまして、
うん、
で、6万5千から8万ぐらいが殺害されたと言われている。
うん、
まあ、これ例によって数字はいろいろあるんだけれども、まあ、だから7万前後っていうことなんですかね。
うんうん、これくらいか、
うん。これね、いわゆる純粋な絶滅収容所として作られたわけじゃないんだけれども、
うん、
途中でガス室も作られた。
うん、
で、その他ね、銃殺とか、フェノール注射による虐殺も行われたようです。
うん。
まあ、あとは、お定まりの、飢餓とか、地仏で大量死させてる囚人を。
うん。
イルムガルトさんはね、そこでの殺戮に、まあ、ある種、裏方として関わったと判断されたわけです。書類仕事を通してね。
うん。
しかし彼女自身はその収容所で秘書として働いたことは認めつつ、殺人そのものは知らなかったと主張した。
うん。
しかし裁判所はね、戦後のその彼女の交友関係であるとか、あるいは収容所自体の立地的な条件等々から、そこで何が行われていたか全く知らなかったなどということは考えにくいというふうに判断したんです。
うん。
だからまさに去年の映画の関心領域、
うん、
を思い出してほしいんだけど、同じ施設で働いていて、火葬場の煙突から流れてくる人を焼く匂いに気づかなかったはずはないっていうことなんですよ。
あ、はいはい、うん。
なんかこれね、実地検証もしたらしいんですよね、この裁判で。
うん、
まあ、一応こう場所がね、跡地が残ってますから、うん。しかも彼女たちっていうのは強制的に従事させられていたわけではない。
うん、
自分の意思で辞めることもできた。これ結構大事なことなんですよね。
なるほどね。
なので、彼女はその大量殺人を知りつつ、まあ忠実に職務、それでも忠実に職務に励むことによって、実行者たちの犯罪の支援をしたというふうに見なされたわけです
わ。ああ、やめられない状況ではない。
そう。
かったので、うん、まあ、自分の意思でそこに残ったっていうことは。
うん。
加担したということになるってことですね。
責任があるというふうに見なされたわけですね。
は
い、
うん。
そうして、時は経て、その2022年の12月、そのイルムガルトさんは、まあ、最前も言った通り、1万505件の殺人幇助と5件の未遂、うん、まあ、殺人未遂幇助で、まあ、有罪となったと。
うん。
で、執行猶予付き懲役2年。
うん。
で、これね、確かね、未成年の犯罪。つまり少年法的な扱いでの、量刑だったのかな、確か。
うん。
まあだから、こう、成人よりもこう軽いんですよね。
なるほど。
うん。
うんうん。そうか、そうか。
ちょっと不思議な世界線なんだけど、 100歳近い人を少年法的な枠組みで裁いたっていう。
それが起きた当時はね。
そうそうそう。で、まあ、その最終審理の日に裁判官から、まあ、最後に言いたいことはないかと問われまして、まあ、彼女自身はね、それまでずっと沈黙してたらしいんですよ。多分、おそらく弁護士だけで進めていった裁判だったんだろうけれども、うんうん、ここで口を開いた。で、その時彼女は、怒ったことを申し訳なく思うし、あの時シュテッドホーフにいたことを後悔している。それ以上のことは言えないっていう発言をしたらしいんです。
うん
うん、で、まあその後は控訴はしたんだけれども、最初に言った通り去年棄却された。
うん
うん、で、ね、時期を同じようしてね、イルムガルトさん以外でも訴追案件が いくらかあるっぽいんだけれども、
うん、
言うまでもなくその他の人たちもかなりの高齢なわけだよ。
うん、
なので、後半の維持が難しい状態なんですよね。
うん、
なので、今年2025年現在の状況ってのはちょっとよくわからないんだけど、これが史上最後のナチ裁判になるかもしれないっていうような報道がされてましたね。
うん
うん、それが女性だった。民間の。
民間の女性か。
うん、ということで、非常になんかこう、象徴的というか、まあ、印象深いニュースだったなと思ったわけですよ。
うん、
まだわかんないけどね。まだ一応他にもあるらしいので、案件自体はね。ただその可能性があると。例えば起訴、取り下げとかも起きてるんで、高齢すぎるとか健康状態の問題で。
うん、
で、まあ、こういうね、その高齢者の拉致裁判のニュースってたまにポツポツとこう、
うん、
出るわけですよ、
うん。
で、そうするとね、少なくとも日本では毎度同じような反応があって、まあこんな年行ってまで裁く意味なんてあるのかとかね。
ああ、うん、おお、はいはい。
あるいはその命令に従っただけの末端の人たちじゃないかっていうような反応があるわけです。
うん。
うん、だ割と同情的な意見も多いわけです。
そうなんだね、うん。
で、去年あたりからそれどころかもう別にユダヤ人がどうこうっていうニュース飽きたわみたいな話も、
はいはいはい、
コメントも増えてます。
へえ。
別にもうしょうがないんじゃないみたいな雰囲気が漂ってます。
うん、そうなんだ。日本では、
まあ少なくとも日本語のそういうメディアニュースサイトとか見る限りそんな感じでしたね。
うんうん、
でまあでもそういう議論っておそらくまあ向こうでもてか海外でもあると思うんですよ。
うん
うん、ただあちらの司法少なくともドイツの司法ではまあ正義というものは完遂されなければならない。
うん、
かつての過ちはなあなあにしてはいけないんだっていうことをまあ示す象徴として、
うん、
その訴追をやめないのだと考えられる。
うん、
だから生きている限り、そのナチ犯罪の追及に終わりはないんだっていうね。
いや、まあそう思いますけどね、普通に。
まあね。でもやっぱし、割と日本ではいつまでやってんのみたいな反応って割とよく見ますね。
あ、そう。いや、何年経ってもな。そこはしっかりと思うけどね。
うん。これ、しかも法的にも時効ないんですよ。
うん。
うん、昔に撤廃されたんで。
うん、うん。
で、ちなみにね、ドイツでは、ナチ犯罪追及センターっていう組織が、こうした犯罪の予備捜査をしている。
うん。
専門の組織まであるんですよ。
うん。
うん。
いや、徹底的にそこは、やらないとって逆は思いますけどね。こういうことは。
ああ、まあ、そういう意見もね、ある。まあ、だから、ドイツはそう、現代のドイツはそういうふうに判断してるわけだよね。
うんうん、
で、まあ、姿勢を示すっていう点で、その彼女の判決のケースを見ても分かる通り、これ系の裁判って、まあ、そんな重い量刑になることってあんまないんですよ。
うん。
まあ、もちろん、従犯とみなされてるからなんですよね。主犯ではなく。
うん。
従ったっていう。
はい。
で、このね、従犯っていうことに関して、命令に従っただけの末端の人を裁く意味についても、まあ、多分にいろいろな意見があるわけですわ。
はい、はい、はい。うん。
特に彼女は事務員なので、直接的にその殺害を指揮実行したってことはないわけですよ。
うん。
うん、ただこれに関しても、命令とは言いながらも、さっきも言った通り、彼女たちのような職員っていうのは応募、自らの意思で来ていることが多いし、うん、そして辞めることも一応可能だった。
うん。
うん、だから強制性がそこまで高かったわけではない。
うん。
まあ、これね、ちょっといまいち理解されていないところではあるんだけれども、ナチ体制って圧倒的な強権によって国民に義務を強制するだけの体制じゃないんですよ。
はい。
上から押し付けるだけじゃない。いわゆるこれ合意独裁っていう言葉があるんだけど、国民の方からも、その体制に対する一定の賛同、賛意があって、
うん、
利益分配もあったわけだ。
うん。
これはあれですよ。関心領域の主人公のおかんを思い起こしてほしい。
うん、そうですね。
あの人たちですよ。うん。
うん。
でもって、その戦後ホロコースト関係の裁判が行われるようになってからも、こうした事務員たちってのは裁かれることはなかったんですよ。長らく。
うんうんうん。
ところが近年、2011年頃から、それらも訴追対象になっていったんです。割と最近。
うん。
直接的な実行に関わっていなかったとしても、その組織に所属したということが証明できれば裁かれうると。
ほうほうほう。
というね、そういう判例が出たから。
うん。
ゆえに彼女もこの時代、この年齢になってから起訴されたわけです。
うん。
いきなり、なつの、この時代になって初めて発覚したとか、見つかったとかそういうことではないんですよ。
うん。
かなり昔から把握されている人物で、てかそれまでにも戦犯裁判に証人として出廷した経験もある人なんで、この人は。
うん。
うん、でも、このタイミングで起訴っていうことになった。当事者になってしまったと。
うん。
でね、そう聞くと、いくらなんでもやりすぎなんじゃないのっていう意見を持つ人も多分いるんですよね。
うん。
うん、だってそんなね、今まで何も言われてなかったのに、いきなりこの年になって末端の人がっていう、まあ、感情もあるとは思うんですが、これそもそも組織犯罪なわけですよ。
うん。
うん、まあそもそも戦後のね、ニュルンベルク裁判から、その親衛隊なんかは、まあ犯罪的組織であると認定されていたりする。
うん。
で、まあ戦後もそのように扱われた上で、司法的な動きが取られてきたわけですよ。
うん。
つまり、彼女らっていうのは犯罪組織に所属していたとみなされうるわけ。
うん。
これが結構我々は感覚としてわかりにくい。要は、戦前にどこかの役所に勤めていたら、その役所そのものが犯罪組織であると。
うん。はいはいはい。
っていうことなんだけど、なかなかそういうイメージって持ちにくいじゃん。
うん、持ちにくいですね。
どんなに問題があろうが、一応、法的な組織じゃないか、みたいな。
ね、政府の組織だから、そんなんじゃないんじゃない、みたいなね。
っていうね、そうそうそう、そう、うん。
従属してただけですけどっていうことですね。
そうそう。まあ、親衛隊はね、厳密に言ったら党の組織ではあるが、まあ、ほぼ、警察権力と一体化してたんで、公的な組織と、みなしよう、はいはい、けれど、同時に犯罪組織でもあったと。
まあだからこそ判例が大事であるのならば、うん、ここでしっかりと訴追しておかないと、今後に響いてくるんじゃないですか、
うん、基本的にはそうそう、判例、未来のためにやるってこともあるの、うん、大事なのでね、
うん
うんうん。今そういう視線というものがあるんだけど、もちろんその主犯ではなくて、末端であるから、情状酌量の余地もあるし、
うん、
他の実行者たちと比べればそれほど罪は重くないのかもしれない。
うん、
けれども、だからといって無罪にもできないという考え方もあるわけですよ。
うん、うん、うん。
まあ、ほら、卑近なところではさ、最近闇バイトなんて言葉あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありますね。
なんていうかね、こう、ある種外的な圧力とか他人からの強制とかで、こう、選択肢を狭められちゃった人が、そういう組織的な犯罪とか不法行為に加担してしまうっていうことは、うん、身近にもあるわけですよね。この国でも。
うん。
例えばその重犯罪でなくとも、会社ぐるみで不正とかをやっていて、上司の命令でその片棒を担がされるっていうような例もあるわけじゃないですか。
うん。
うん、で、それに対して、上場が酌量されたり、まあ、重犯ということで量刑バランスが考慮されるっていうことは当然ある。
そうですね。
主犯と同じ罪っていうことにならないよね。
ないですね。
うん。けれど、じゃあ無罪でいいよって考える人は、まあ、おそらくこの日本にもあんまりいないですよね。
そうですね。
うん、まあ、一応こう、組んでおいて、まあ、でもそれなりに処罰はしないとねって考える人が多分ほとんどだと思うんですよ。
うん。
で、それを考えてみると、国家体制が組織犯罪を犯したとき、同じ論理が生じ得ないだろうかってことなんだ。
ああ、はいはい。
うん。だから、ナチ体制は国家権力ではあるが、まあ、ホロコーストっていうのは誤った国策とかそういうレベルではなくて、明確な組織的犯罪とみなされてる。
うん。
うん、戦争ですらない不法な殺人と財産の強奪なわけだから。
うん。
だから、たとえその主体が国家とかであったとしても、それに加担することは犯罪であるという考え方もできるわけですよ。
うん。
うん。あと、今、命令っていうね、話、次元が出てきたけれども、その命令というものに禁煙するもう一つ大きな要素として、法ってものがある。
うん。
法律。
はい。
うん。そこで、 たとえ問題のある政権とか体制だったとしても、あくまで当時の法に従っただけの人を裁くことはできないのではないか。
うん、法ならね、そう。ああ、うん。
ましてそれを訴求的に裁く。だから、
可逆かってことですね。
時代がそう経ってから振り返って裁くってことには問題があるんじゃないかっていう議論が当然あるの、これ。
うん、ああ、はいはい、うん。
ただまあ、ホロコーストとかね、その、東方での虐殺、まあ、これまで、この番組でも喋ってきたようなことって、当時のドイツの国内法からしてもドアウトしてるところがあるんだけれども、ただそれを一旦置いといたとしても、その、末端を裁くことに関して、この法律っていうものの議論は避けて通れないわけですよ。
うん、
だ例えば極端な話、自分たちの国に置き換えて想像してみたときに、あの人たちは我が国や日本人にとって害悪なので殺しなさいっていう法律があったとして、
うん。
それはどんなにヤバかろうが法律は法律なんだから守った人間は無条件に無罪であると考えられるのかっていう話ですよ、
はいはい
うん、そう言えるのかっていう、
うん
うん、で戦後かつてのナチ体制の行為を捉える上でドイツの司法はこういう問題に直面したわけですよ、
うん、
悪法といえど法は法なんじゃないのかっていう、
うん、
で一つの考えとして法というものっては、法の外側の価値観。
うん、
すなわち、そこに書かれていないこと。例えば、道徳とか、倫理的にどうなのかといった、その法そのものの価値みたいなものとは、一旦分けて取り扱うべきっていう考え方がある。
うん、
だから、この法律は悪い、いい悪いっていう観点からその法を扱うっていうことは、まず一旦やめて、そういう価値とは切り離しましょうと。
うんうん、
で、そういうのは、法実証主義って言うんですよ。
うん
うん、それに対して、ドイツのね、ラートブルフっていう法学者がいまして、
うん、
その人が、いや、やべえ悪法は法じゃないんじゃねっていうことを言ったんですよ。
はい。
その法律、その法がさっき言ったような、正義とか倫理とか道徳といったものとは耐え難いほどまで矛盾していたならば、
うん、
それはもはや法足りえないじゃないのっていう考え方。
うーんそれが、可逆かっていうことにもなりますけどね。その当時の倫理観と今の、ね、現代の倫理観は変わりますから。
まさにそこの外側の価値、その倫理観とか正義とかっていうものはまず一体どう定義できるのかっていうところ、
そこも
界隈が、うん、もちろん問題にはなる。
うん、
けれども、まあそういうものがあったとしてっていうことかな。
あはい、
うん。だからその平等とか社会正義っていうものを担保する。
はい。うん
その法が真に実現すべきところのそういう理念をむしろ法がフルスイングで投げ捨てるとか、あるいは既存するようなもの、そういう法律はそもそも法律じゃねえんじゃねえかっていう考え方、はい、なんですよね。まあ、私は法学マジで東城なんで、間違った解釈してるかもしれないんだけれども、
うん、
だから詳しい人がいたら教えてほしいんだけれども、まあそのように理解しておると。
はい。はい。
ということで、やっぱりナチ時代の悪法は法として容認しがたいものなのであって、これに従っただけっていう人々は全く罪がないとは言えないのではないかっていう考え方があると。
うん。
うん、まあもちろんね、そもそもその、法実証主義っていうのはその悪法を容認するとかいう考え方ではないわけですよ。うん、別にそういうものとは違う次元の話なんだけれども。あとその、ラートブルフ定式っていうものに関しても、その法学の世界ではやっぱこう議論があるようで。
うん。
あとその、まさにね、ダニエルさんが言ったような、その正義か不正義か、みたいな。そのボーダーどうやって決めんのよっていう話にもなるし。
うん、そうそうそう、そういうことですね。
なので、ナチ裁判のあり方が、まあ、すなわち世界のその司法の総意っていうわけではないんだけれども、まあ、少なくともドイツは割とそういった観点から、決してなあなあにはせずに裁くぞっていう姿勢を示してるんだと。
うん
うんまあ、そういう議論を含みつつもね、
うん。
しかし、じゃあそれでこれまで公平に裁かれていたのかということに関して言うと、これむしろ批判が多いわけです。
うん
うん、そもそもね、ナチ全般を公正に裁く体制っていうのは戦後し、ね、長らく作られなかったんですよ。
そうなの？
そうそう。ほら、前さ、コリーニ事件って映画見たじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あそこで語られてたような世界ですよ。裁かれるべき人たちが、社会的なね、地位を保ったまま、安穏と生きていたっていう。
はいはいはい。
そこにはいろいろな法律上の障壁とか抜け穴があったからだっていう。
ああ。
うん。まあ、要は、この国の偉い人たちっていうのが、実は戦後も、その戦前と継続性があった。 し、あと国民自身も、その自分たちを含め、まあ、同胞とか家族を裁きにかけるっていうことは正直避けたいわけじゃないですか。
うん、
つまりみんな目をそらしたかったわけですよ、
うん
うん。なんでそんな同胞を売らなきゃいかんのやと。
うん、
で、実際ね、戦後から2005年ぐらいまでの西ドイツ、ドイツ連邦共和国、の国内で裁判にかけられて有罪になったのって、まあ、6600名ぐらいいるんだけれども、うん、ほとんどが割と軽い刑だった。
うん、
まあ、有期刑だった。でね、終身刑になったのは166人。
少ないね。
少ないですね。うん、で、これ起訴とか捜査対象の人数から言ったら本当万っていう数だったんだけど、結果処罰されたのがこの数だった。めちゃめちゃ絞られてるわけですよ。
うん。
うん、あ、ちなみにこれはあれですよね。ドイツ国内の話で。
ああ、はい。
戦後直後に連合国とか、ドイツに占領されていた他の国々でも裁判ってのが行われていて、まあそれとはまた違うところなんだけれども。
うん。
うん、まあでも、少なくともその国内に関してはあまり重くはなかった。
うん。
というのはね、やっぱし、ほとんどは従犯、その命令に従っただけであるのだからっていう見方があったから。
うん。
しかも、起訴はされたけれども、証拠不十分で無罪っていう人がめちゃくちゃいっぱいいたわけですよ。
うん。
うん。で、マジで指揮する立場にあった、本当に責任のあるレベルの人間、もう、シャバで天井を全うしてたりとかするわけです。
うん。
つまり、逃げ切った人がたくさんいる。
うん。
うん、その、イルムガルトさんなんかよりも、はるかに、まあ、司法上罪が重い立場にありながら、まあ、処罰されてない人ってのは、まあ、結構いるわけですよ。
うん。
うん。で、これに対して、ユルゲン・バウマンっていう法学者がいまして、この人が非常に皮肉を込めて、この状況、主犯一人と補助者6000万人って言葉を使った。
ほうほうほうほう。
主犯がたった一人。で、残り6000万人、うん、つまり残りの全ドイツ人は補助者、従犯であると。
うん。
うん、つまり主犯はヒトラー一人、ただ一人。
うん。
あとはみんな従っただけの従犯だもんね、仕方ないね。って、なことあるかいという、
はい、
そういうメッセージなんですよね。
うん、
まあ、っていうことなので、実はそんなにちゃんと裁けていなかった。っていう現実があったわけです。まあ、それがだんだんだんだんまあ反省していってとか、変わっていったんだよね。
まあ、それこそ、さっきも言いましたけども、時代とともに倫理観が変わってくるってことですよね。
うん、ああ、まあ、だから、まあ、さっき言ったその、ニュースになった時のコメントとか反応、
うん、
外国の反応みたいなものっていうのは、あるけれども、まあ、我々がね、こうしたニュースでなんとなく瞬発的に考えることとか思いつくことなんてのは、当然のことながら、当事者同士で散々議論されてもいることで、で、その上での意思とか選択なんですよね。
うん。
うん。でね、これはね、ある種、私の偏見なんだけれども、
うん、
我々の世論の中にも、こうした事例に対して、組織の末端だからと免罪化する傾向とか、同情論があるのは、我々の国も同様の問題を抱えたからなんだと思うんですよ。
ああ、はい。
うん。だから、こういうのは、結局、戦勝国とか勝った側の一方的で独善的な正義の執行に過ぎないんだっていうふうに思いたい。
うん。
うん。という傾向はね、正直あると思います。
うん。
うん、だから、フェアじゃないっていうふうに批判することで、こちらへの批判の眼差しを緩和したいっていう心理は働いてるんだと思います。
ああ、いざ向けられた時。
そうそうそう。
っていうこともあるしね。
要は、もともと仲間だったんで。
まあ、そうだしね、うん。
彼らが叩かれてるっていう、同じ方向は自分たちにも向き得るし、まあ、現に向いているわけです。こちらの話になればね。うん、
そうですし、個人的なね、問題で言ったら、たくさんありそうですしね。その国家の話でなく。
ありますよ。うん。
今もいろんな問題直面してますけど、
うん、
社会的にまさに。
まあね、ただまあ実際その戦勝国によるその日本を含め枢軸国に対する戦犯裁判って、ちょっと法理として問題があったことはまあこれ確かなんですよ。
はい。
うん。本当に公正な裁判かというとかなり厳しいものがあって。
うん。
私は家柄的にもその BC 級戦犯と関わった宗教者のお話ってのは割と身近なんですよ。
はいはいはい。
なのでまあそういうことを考える機会ってのは割とあったんだけれども。
うん。
なので、まあそういうのもあったので、やっぱしこれは勝者による制裁、一方的な制裁であるっていう価値観はやっぱし我々の国にも深く根付いてる。
うん。うん、
まあ、難しいんですけどね、ここ。まあ、まあ、それはちょっとさておき、ちょっと話が膨らんできたんでちょっと戻しますけど。
はい。
去年、このニュースを見て、これをお題にして一個やってみようと思ったわけですよ。
うん。
ちょっとあの、かっちりした回をね。まあ、我々がたまにやるあの、かっちりした回。
はいはい、おー、結構な、うん、そうなんだ。
う
ん、
そうそうそう。で、まあ、これはだから、いわゆる普通の人々。まあ、すなわちこう、ある意味では我々が、いかにして、こういう暴力とか虐殺に加担するのかっていうようなお話をね、うん、ちょっと。
うん。
だから、今までもちょっと近い話はしてたんだけど、さらに加害側によって話をしてみたいと思ったんですよ。
はい。うん。
で、ほら、去年ね、ほら、ヒトラーを、なんだっけ、欺いた黄色い星っていう映画について喋ったじゃないですか。
うん。
で、その感想にこと寄せて、市民が加担をするか救済をするか、みたいな話したじゃないですか。
うん。
あれはね、その残りカスだったわけですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。まあ、そこに強い関心があったっていうことで。
うん。
だから、その、やべえ組織とか、やべえ国家とか、やべえ権力、やべえ共同体、あるいは、やべえ友達の輪が現出したとき、はい、まあ、個人としての自分たちはどうするのか、どうすべきなのかっていうこと。
うん。
まあ、これまでね、そういう系の話をしてきたのは、もちろんその、個人の趣味的な興味がでかいからなんだけれども、このことに関する関心もでかいわけなんですよ。
うん。
つまり自分が生きてる間にこの立場に立つことがあるのではないか、あるいは反対の立場になり得るのではないかっちゅう、なんていうんですかね、潜在的かつ実際的な恐怖です。
うん。
怖い。
うん。
っていう、まあ、ちょっとまた話し戻しますけど、ということもありましたんで、さっきの、そのイルムガルトさんのニュースを見たときに、お、これかって思ったわけですよ。
うん、うん。
で、もちろんこの人のことって、近年知ったんですよ。それまで私知らなくて。
うん。
近年知ったんだけれど、この訴追された女性が働いていたのが、シュツットホーフ強制収容所っていうことで、ことさらちょっと引き寄せられたんですよ。
うん。
というのは、これに関しては前々から興味があったところで、このね、シュツットホーフ強制収容所ではね、かつて、イルムガルトさん以外にも女性の職員が裁かれてるんですよ。で、戦後直後に処刑されてます。
あ、そう。
うん。公式。
だいぶ違うね。
そうそうそう。まあ、これはソ連とポーランドが裁いた裁判なんだけれども、で、これ、いわゆるね、アフゼアリン。女性看守。
うん。
もちろん、その他の収容所にも女性看守ってのはいたんだけれども、いたし、処刑された人もいる。
うん。
それこそ一番有名なところでは、アウシュビッツのイルマ・グレーゼとか、
うん。
あと、これは死刑ではないし、あと、まあ、正式な監守とはちょっと言い難いんだけれども、ブーヘンバルトのイルゼ・コッホっていうような人たち。多分この二人が一番有名。
うん。
あと、収容所単位で言えば、ラーフェンスブリュックっていうところにはその大規模な女子強制収容所があって、かつそこはその女性看守たちの育成機関があったんですよ。
うん。
そこにたくさんいたわけ。
で、
そうした事例について知られているのが、このシュツットホーフ強制収容所で働いていた看守たちだった。
うん。
とりわけ、その戦後訴追された6人の女性看守たちが有名なんですね。有名、うん、有名です。で、これね、いきなり名前挙げますと、ジェニー・ワンダ・バルクマン。これ多分英語圏でジェニー・ワンダ・バークマンっていう方が通りがいいんだが、
うん。
という人と、あとエリザベト・ベッカー、バンダ・グラフ、エヴァ・パラディース、ゲルダ・シュタインホフ、エルナ・バイル・ハルト。この人たちが戦後直後に開かれたシュツットホーフ裁判で裁かれた女性看守たちなんですよ。
うん。
で、この一番最後に出てきたエルナ・バイル・ハルトを除く5人が1946年に公開で公主権になってる。で、この人たちはね、すごい大物っていうわけではない。
うん、
それこそ末端なんだけれども、なぜまあそこそこ有名かというと、これね、多分まとまった写真が残ってるからなんですよね。
うん、
裁判の時の様子を撮った写真と、あと公主権にされた時の写真がある。強制収容所のその女性看守について言及されるとき、これらの写真が割と結構出てくるんですよ。
はいはい。
代表例として。うん。
ああ。
まあこれね、執行前の様子から絶命した後までしっかり収められてるんで、まあ例によって見るのはそんなおすすめはしないけれども。
はいはいはい。
これやっぱ初めて見たとき、やっぱ少なからぬショックを受けたんですよ。
うん。
みんなね、本当に普通の格好した普通の 雰囲気の女性たちなんですよ。若いお姉さんたちなんですよ。
うん。
うん、その人たちがまあ、そういうことになってしまう。で、そういう写真が現存しているっていう。
うん。
で、去年、そのニュースを受けて、そのイルムガルトさんの視点から振り返るって形で、この人たちのことを喋ってみようと思ったわけですよ。
ああ、はいはい、
うん。ちょっとした構想があった。
うん。
うん。で、この人たちってね、やっぱし結構センセーショナルな取り上げられ方をされる人たちで、まあ、これを話そうっていう自分の目線にもそういう傾向がないとは当然言えないんだけれども。
うん。
でもこの人たちに特に興味があったのは、やっぱし普通と思える羊の人々が虐殺に加担するっていうプロセスを知る上で、まあ、一つ例になるのかもしれないと思ったから。
まあそうですね、乃木くんがよくその視点はね、うん、扱っているところなんで、うん、まあぴったりというのもあれだけれども、
うん、
そういう題材になりうるね、
うん、そうそうそう。まあね、中にはね、そのナチ党に属してたりとか、女子版ユーゲント、まあ、ドイツ女子同盟とかに参加してた人もいるんだけれども、けれどもその経歴自体を見るに、そのイルムガルトさんと同じく、そこまで際立ったイデオロギーエリートっていうわけではない。
うん。
うん、これはだから他の女性看守たち全般に言えることなんだけれども、彼女たちというのはさっきも言った通り、一般から入ってきてる人が多いんですよ。
うん。
うん。例えばその収容所に来る前は、電車の車掌さんだったりとか、
うん、
看護師さんであったりとかする、
うん。
あるいは農業やっていた人もいるし、お店をやっていたような人もいるし、あと家政婦だった人もいる。
うん
うん、ちなみにその、今挙げた6名の中の一人である、イェニー・バンダ・バルクマンなんかはファッションモデルだった。
へぇ。
当時の価値観から言って美人だったので、現在でも有名なんですよ、この人。
うん
うん、あだ名なんかもつけられちゃってね。美しき幽霊っていうあだ名をつけられちゃってて、うん。そういう見た目に比して、サディスティックな振る舞いをしたからだというふうに言われている。
うん
うん、まあ、つまり軍人さんではないわけですよ、
う
ん。一応その組織としては、親衛隊を補助する SS ゲフォルゲっていう所属になるんだけれども、まあこれもだから正規隊員とは言えない。
うん、
補足ですが、ここで話題になっている SS ゲフォルゲとは別に、武装親衛隊の中に SS ヘルフェルネンコプス、親衛隊女性補助員部隊、もしくは女性補助員軍団と呼ばれる組織もありまして、こちらは正規の隊員とみなされました。で、まあみんなそれぞれに、そのいろいろな羊はあるんだけれども、基本的に一般社会で働いてきた女性たちだった。
うん。
それである種のキャリアアップであるとか安定的な仕事とかそういうものを求めて入ってくるわけですよ、
うん、
で実際これらの人員って新聞広告とか工場での募集なんかでも集められてたんでね、
うん、まあ公的にね募集してたでしょうね、
そうそうそう、なので、うん、それ見てあ割のいい働き口だわっていう感覚で応募する女性もいたっていうことですわ、
まあちょっとした転職ですよね、
そうそうそう、
うん、
で、まあ、こうした女性たちが、その実態はよくわからないんだが、3500人ぐらいいたと言われている。
おー、うん、そうですか。
これ、この数字が確かならば、収容所の職員の 10% が女性だったってことになる。
へー。
まあ、映画なんかでもよく見るといますからね、やっぱし。
あ
ー。うん。で、またね、まあ、こういうことあるだろうなと思うんだけれども、収容所でパートナーを見つける人もいたんですよ。
うん。
うん。で、事実、イルムガルトさんは同じ収容所にいた SS 隊員と結婚してるし、それこそ、まあ、有名なところでは、ブーヘンバルトのイルゼ・コッホは収容所の所長の夫人でもあった。
うん。
うん、で、結構このね、男性隊員と女子看守の恋愛関係とかっていうのはかなり一般的にあったみたいですね。それはま、職場ですから。
うん。
うん、これに関しては映画で言うと、ペルシャンレッスンという、収容所を扱ったかなり面白い映画があるんだが、これのに出てきます。女性職員と男性の親衛隊員の恋愛模様が描かれてて、これが非常にグロテスクに描かれてます。なぜグロテスクかというと、殺戮の現場で、非常に普通の恋愛をしてるから。
ああ、はいはいはい。
普通の恋の駆け引きとかをしてるっていう、それだけでもう非常に恐ろしいものになってる。
はいはいはい、
うん。
なるほどね。
まあ、なので、これ機会あったら、ぜひ、映画として非常に面白いので。
ああ。
まあまあ、それはさとき。まあ、しかしまあ、このね、収容所、 入ってみればその職務っていうものはまあ推して知るべしですよね。
うん。
うん、そのまあ警備は通常業務としてあるんだけれども、
うん、
それ以外に大事なものとしては囚人たちの監督統制、
うん、
そして懲罰とあとは選別です。
選別。さっきもなんか力を込めて言ってましたね。
うん。死ぬべき人を選ぶって作業です。
はい。
うん。うん、そうしたその業務、職務業務の中で、まあ囚人たちに対して、まあ、虐待を行ったり、あるいはさっき言った選別。
うん。
あるいはもっと直接的な不法殺害に関わったっていう角で、あの戦後裁判にかけられた女性看守たちというのがいたわけですよ。
うん。
うん。
まあ、自分が下すわけですからね。こいつを殺してくれと。殺す人を決めるわけですからね。
で、非常にそれは恣意的なものでもあったで、あろうしねっていう、う
ん。自分で選ぶのか。
そうそうそう。なので、罪状に選別が入ってる人もいますね。うん。
はいはいはい。まあ、そうですね。
あるいは日常的な殴打であるとか、まあ、直接的な暴行、虐待っていうものも、あの、罪状になってる人もいるし。
うん。
うん、あるいはその、極寒の中、外でずっと立たせたとかね、そういうようなのもあるし。
うん。
うん、その、直接的な加害に関与した女性看守たち。
うん。
その彼女らが囚人にどんなことをしたかっていうのは今軽く触れたけれども、まあ、いろいろな証言がある。
うん。
それにちなんだあだ名なんかもあるわけですよ。
うん。
あの、さっき言ったね、その、美しい幽霊であるとか、メス馬とかね。
うん。
まあ、あんまり品のいいあだ名ではない。
うん。
だけれどもね、こう、やっぱしなんて言うんですかね、戦場的ですごくセンセーショナルに取り上げられることが多いんですよね。
うん。
女性看守って、
うん。
で、これね、男性の加害者について語られるよりもその色合いが強い気がする。
うんうんうん。
例えば、だからこう、サディスティックな正常とか成功。
はい。
つまり、個人的な資質とか傾向と、そうした残虐行為とを結びつけるような言説っていうのが多いんですよ。
うん。
これがなんかどうもちょっと男の隊員に対して評価するよりも多い気がするんですね。
うん、
だ彼女は恐ろしいサディストであった、みたいなことはよく言われるんですよ。
うん、
だから、イデオロギーよりも性的傾向が取り上げられたりする。
うん、
イルゼコフとかは有名ですよね。だからそういうのでは。うん
うん、
これだから多分にね、女性差別があるんですよね。
はいはいはい。
そもそもホロコーストって、レイシズムの究極的な発言じゃないですか。
うん、
そのホロコーストを断罪する側の目線の中に女性差別があるっていう二重構造なんですよ。
ああ、そうか。
うん。例えばちょっとまあ脇逸れちゃうんだけど、あの70年代に流行った映画、流行ったのかわかんないけど、まあ映画のジャンルにナチエクスプロイテーションっていうのがあるわけですよ。
うん。
その戦時中のナチを題材にしたエンターテイメント、まあエクスプロイテーション映画ですね。
うん。
そこでもその強制収容所を題材にした、まあ、なんていうのかその、まあまあ上品ではない、セクシャル&バイオネスの映画が作られた時期があったんですよ。
へぇー、
そのナチの助手ものみたいな、うん。
うん。
で、その中でこの女性看守たちが非常に戦場的、性的なイメージで描かれてありました。それこそ、その代表格であるイルマ・グレーゼとか、イルゼ・コッホとかがそのインスピレーション元になって、これに、その歴史的な人物をモデルって言ったって全然もう史実と関係ないんだけど、題材にして、その SM 的な思考が結びついていく。
はぁはぁはぁ。
なので、ちょっとこう、なんですかね、真摯な探求とか、その歴史的な興味っていうものから逸脱した目線で大衆文化、で、消費されてきた人たちなんですよね。
うん。
だいわゆる我々がよく言及するところの摂取的な趣味。
うん。
摂取的な興味に一番こうさらされた存在ではあると。
うん。
うん。あ、もちろん他のね、男たちの世界とか、収容所 そのものもそういう対象にはなってきてるんだけど、ことこの女性看守たちっていうのはその目線が強かった。
うん。
うん。という点で、これはこれでまた一つテーマだなと思いながら、
はい、
見てましたけど。まあそれはさとき、まあいわゆるその加担者の中に、
うん、
前にも喋ったような加担者っていう世界の中にそうした女性たちがいた。
うんうん。うん、
そして若い人も多かった。
うん。
で、シュツットホフで裁かれで処刑された女性看守たちの多くは23歳ぐらいなんですよ。
ああ、すごいね。23歳か、
うん。そうそうそう。若者ですよ。
ああ、若者ですね。うん、
しかし彼女たちっていうのは、まあ、それぞれその囚人の虐待とそのガス出域の選別といった行為で死刑判決を受けてるわけですよ。
うん。
うん、やっぱしこのシュトゥットホーフの処刑された5人の人たちもやっぱそのサディズム的な資質が取り沙汰されることも結構多くて、
うん、
でこれ実際そういった側面とか資質もあるんだとは思うんだけれども、
うん、
けれども少なくとも彼女らは戦前に際立って犯罪的であったわけではない、
うん、
なので生い立ちからその変化をたどるみたいなことはできないか
ほう
っていうふうに思った。
なるほど、
うん、でもっておそらくその関係者の中で最も長生きしたであろうイルムガルトさんの立ち位置からそれを振り返れないかなって思ったわけです。うん、
はいはいはい。
特にこのメンバーの中でね、とりわけ自分が関心持った人ってのがいまして、
お
それがエルナ・バイルハルトっていう人だった、
うん。
で、この人はね、6人の中ではかなり年長で、当時確か37歳くらいだったのかな。
お
他は23歳だったんだけど。
うん、
で、のみならず、一人死刑になってない。この人は死刑になってない。
うん、
割と短い有期刑で済んでるんですよ。
うん、
懲役5年とかだったかな。
お
で、1999年まで生きた、
うん。
亡くなった時は確か90歳ぐらいだったのかな。
長い刑だね、でもね。
じゃあなぜ刑が軽かったのかっていうと、うん、この人ね、在任中はその虐待とか虐殺にあまり関与していなかったとみなされて、しかも6週間程度で収容所を辞めてるんですよ。うん
ああ、そうなんだ。
と。なんで辞めたかというと、その暴力的な職務環境に耐えられなくなったからだと言われてる。
うん。
さっきね、そのイルムガルトさんの裁判の時にも触れたけれど、この人たちって自分の意思で辞めることができたんですよ。
はい。
うん。もちろんこれ簡単ではなかったらしいんだけども、少なくともこのエルナという人は自分の意思で収容所への加担を拒んでいる。
うん。
一方、他の女性看守たちは、その相対的に見て強制性が低い中、まあ、その職務を全うしたわけですよ。
うん。
だから責任があると。
うん。
罪があるんだっていうふうに見なされているわけですよ。そのまあ一つの証拠として実際辞めてる人がいるっていう。
うん。
うん。そしてさらに興味深いことには、このエルナっていう人は、むしろ経歴的にはナチ色が強いんですよ。というのは、彼女って戦前にはそのドイツ赤十字に入って、うん、で、エンエスデアーペ、すなわちナチ党にも入党してるんですよ。でもって、NS ファウっていう、これね、ナチ党の下部組織である福祉団体に所属してたの。
うん。
うん。だから、自覚的にナチ党組織に入って、福祉とか看護っていう職務を通じて国家に奉仕していたわけです。で、彼女自身はね、その、なんていうのかな、自分のスキルの向上に努めてね、とても努力をする人だったらしい。
うん。
うん。かつ、さっきね、出てきた NS ファブっていうその福祉団体での活動を通じて、孤児の救済活動に邁進した人だった。
ほうほう、へえ。
それにね、充足とか喜びを見出していたらしいんですよ。そして、そういう職務を全うできるのも、彼女にしてみれば、ナチ組織に入っていたからだと。なので、本人はね、ナチズムを信奉していて、そのことを隠していなかった。
うん。
認めてるんですね。
うん。
うん。ナチズムは良きものだと思ってたわけで、ナチズムにポジティブな面を見出して、その中に自分の価値とか生きがいみたいなものを見つけた人だったんですよ。
うん。
うん。まあ何よりも人を救うことが喜びだったと考えられる。まあこれだから裁判の時の証言からそのように判断できるということなんですよ。ところが収容所っていうのは言うまでもなくそれとは真逆の世界ですよね。
うん。
うん。なのでそれを目の当たりにした彼女は耐えられなくなってしまったらしいんですな。
うん。
うん。しかし一方の若い5人はその暴力に順応していった。
うん。
うん。この人と他の5人との間にどういう違いがあるのか。
うん、
まあ、例えば年齢がかなり違うっていうのもあるかもしれない。
うん
うん、しかしまあ、あとはまあ個人それぞれもちろん資質もあるので、そこも無視はできないけれどね。しかしそれ以外にもなんかあるんじゃないか。
うん。
うん、そこまでこう、大きく差があったわけではない人たちの中から、その暴力に順応するものとしないものとに分かれたんだとすれば、それはなんでっていう。
うん。
そしてほとんどは順応したわけですよ。
う
このエルナのような事例っていうのは SS 的な風土の中では極めて稀だったと思います。
はいはいはい、そうですね、
こんな話はあんまないですからね。でもこの話を聞いて多くの人は自分をエルナの位置に置こうとするかもしれない。
はいはいはい、自分だったらやめるだろうと、
そう、自分がこういう世界にいたら彼女のような振る舞いをするだろうなみたいな風に思うかもしれない、けれどこれ歴史上の単純な統計から考えて多分ほとんどの人はエルナにはならない。
はい、そうですね、
現実として、しかも彼女はむしろイデオロギー的にはナチズムに親和してるんですよね。っていうところでなかなかこれはね混乱をするところですよ。まあということで、まあこの人を軸にその6人の女性、そんでもってその長生きをして90過ぎてから裁かれたイルムガルトさんっていう、そういう人々が織りなす交差点的なものをちょっとなんかこう話せるんじゃないかとか思ったわけですよ。
なるほど。
結果割とサクッと断念した。
あ、そう、なんで？
やっぱね、これね、まあいろいろタイミングもあったんだけど、やっぱね、資料とか書籍の少なさですかね。
ああ、なるほどね。
まあ外形的なことしかわからんと。
まあさすがに日本だしな。
マジでない。日本語はね、ほぼないんじゃないかな。英語でね、かなりタイプのね、著作があるんですよ、その女性監視たち。
ああ、そう。
なかなか、で、まあ、ちょ、1万ぐらいするやつで。しかも、原書っていう、なかなか、おわっていう
やつなんですよ。それは厳いな。
まあ、でも、まあ、いつか読みたいなと思ってますけど。まあ、ね、やっぱね、この人たちって一般市民だったわけですよ。
はい。
本来歴史に名を残すような人たちではなかったんだけども。まあ、だからこれ、アントン・シュミットの時もそうだったわけだよ。ただ、彼に関しては、やっぱし、こう、検証もされてるっていうか、ので、ある程度の情報はあったんだけど、この人たちって基本的に犯罪者なんですよね、扱いが。で、本人たちは当然、まあ、生き残った人たちも多くを語ることはないしで、だからその、収容所以前の生い立ちとか人となりを知れるエピソードっていうのが、まあ、本当に少ないと。その、経歴の側だけだとパーソナリティまではわかんないですからね。まあ、割とそこそこ有名な、その、イェニー・バンダー・バルクマン、あの、モデルだったっていう人。とか、あとこのエルナとかっていうのは多少まとまった記述はあるんだけれども、それでもやっぱしね、この外形的な経歴からなされた推測しかなくて、あの本人たちがどういう人であったかっていうのを伺い知れるような逸話とか、本人自身の言葉っていうのはやっぱ少ないんですわ。あの裁判の時のこの人たちの発言っていうのは残ってんだけど、それだけではなかなかねっていう。で、それもまたちょっとなんていうのか、ある種変更した取り上げられ方をすることも多いので、要はこれほどなんていうのか、冷酷な人なんだみたいな取り上げられる方をすることが多いんです。まあ実際それは優しい人たちだったとは思えないんですよ、確かにね。彼女らのその活動を見ると。ただいきなりそうなったわけではなく、何かプロセスがあっただろうと思うわけで。でね、まあさっきも言った通り、その天寿を全うしたね、エルナたちならまだしもだけど、他の人たちってのはもう多くの言葉を残さずに軽視してるわけで。なので、こう、断片として知っていることはあるけれども、体系的なものじゃないと。で、これね、想像で埋めるにしても、ちょっと自分的には許されないレベルになるだろうなと。
はいはいはい。
思ったので、まあ、没にしたと。
なるほど。
なので、今日話したことっていうのは、まあ、いつも以上に強度が低いわけで。
はい。
なので、誤認とはもあるかもしれないわけですよ。という、前提で、リサイクルしてるわけです、今、まさに。SDGs してるわけですよ。あ、でも、あと一つで、ね、これが案外一番でかいんだけど、まだ生きてる人の話ってあんましたくねえなと思った、結局。
はいはいはい。その気持ちはわかりますね。
そうそうそう。別になんか、こう、倫理的な戒めがあるかっていうわけでもなく、なんか自分自身のこだわりみたいなものではあるんだけど、やっぱし、その生きてる人に関していい加減なことを喋ってね、ある種こう評価するようなことってのは、まあ、ちょっとしたくねえなっていうのは、まあありますのでね。ただ、非常に関心があったのは確かで、だからちょっとね、最初の人に戻りますけど話、イルムガルトさんに、本当はね、どういうつもりだったのかってのを推し量りかねるんだけど、その、2021年とかに、そのタクシーで逃亡した彼女、その100歳近い老女のことを想像するとね、本当に名付けようのない感情になるんですよ。まあ、うちの祖母と同じ世代でもあるしね。
はい。
まあ一つの側面としてはまあ普通のおばあさんだったわけで。
うん。
しかし、もう一つの側面としては共犯者っていう世界がある。
うん。
うん、で、裁判、公判中はずっと沈黙してた。40日間かな。で、その40日間の沈黙の末に、まああそこにいたことは後悔してるって言った時の気持ちって何だったんだろうかとかね。
うん。
うん、そしてまあもう、個人となったけれども、もう一人の放送のエルナ・バイルハルト。この人も確かに現場にはいたけれども、大きな加担はなかったとされて、比較的罪は軽かった。
うん、
まあ、ただこれ財産とかも失ってるはずなんで、決して軽いとは言えないんだけれども、まあ、ただ、死刑とかにはなってない。まあ、いずれにせよ、もし彼女が、その、戦前の活動から伺える、その弱き者とか苦しむ者に手を差し伸べることに、まあ、もちろんこれ想像に過ぎないんだけれども、差し伸べることに生きがいを持つような人であったなら、収容所での経験というのは彼女の中の何かを破壊したっていうふうに想像することはできる。
うん。
ただそれはそこまでのことを分かんないんだけどね、もちろん。ただそれはあり得るなっていうことで。
うん。
うん。なので、この人たちのいわば事後の世界、つまりことが起こってしまった後の世界っていうのはどんなだったかと。そして事前の世界、ことが起こる前の世界っていうのはどんなだったのか。景色はどんなだったのかって、それに関心がある。
うん、
そのグラデーション、その色相感を捉えてみたいですよね。趣味として。
うん、
うん。で、まあこれは、なんていうんですかね、歴史的興味っていう以上に、やっぱりさっき言った潜在的かつ今日的実際的な恐怖ゆえなんですよ。
はい。
うん。まあつまり、歴史って過去じゃなくて、近い未来に対する、やべんじゃねえかなっていう不安からですよ。
うん。
ということなので、やっぱし、この興味は消せないですね。自分はこの世界のどこにいるんだろうって思います、
うん。
で、それが問われるタイミングって生きてるうちに来ちゃうんじゃねえかって思っちゃうわけですよ。
おお、はいはい。
だから、こういう話もしてみようと思ったが、まあこう見事、わかんねえこと多いな、つって断念した。
うんうんうん。
けれど、あ、もったいねえなって思って、ここでリサイクルしてるという。
はいはい。なるほど。
すいません、ちょっと、ことのほか長話になってしまいましたが。
いやいや。
結構これ文学的な感じですよ、今回は。
そうですね、うん。資料がないだけにそういう感じになりますね。
そうそうそうそう。まあ、でも結構やっぱし自分そういうところの、なんていうか興味強いですね、やっぱ。
うん。
うん、例えばこういう組織があってとか、何年に何が起きたっていうような話も私は割とくどくどするじゃないですか。組織図とか、うん。でもやっぱし、一番こうグッと引き寄せられるのってタクシー乗ってる時のその老女の顔だったりとかするんですよ。
人ですね。
うん、そうそうそう。
まあそうですね。野木くんは割とこう想像とか憶測とか、
うん、
記録に残っていない、はっきりと残っていないものは、うん、憶測で語るべきじゃないというようなことをよく言う番組内でもね言ったりしますけれども、でも一番個人的に興味があるのはそこなんですよね。
そこですね、うん、
ああ、それはちょっと知らないリスナー多いかもしれないけれども、
そうね、こいつマジであれだなっていう杓子定規のことしか喋らんだっていう
しっかり検証はしてるけど、ちょっと面白みとしてどうなんだみたいな思ってる人がいたら、ちょっとそれは誤解だなとは思うんですよね、いつも。
やっぱし、その気持ちよさってのはわかるんですよ。物語の気持ちよさってのは当然知っていて、うん、だから、なんつうの、高速具外しちゃもうどこまでも行くんですよ。うん、
はいはい、
うん。マジで、エヴァンゲリオンみたいになるわけですよ。
うん。たまに、だからアントン・シュミットとか、ちょっとね、外し気味、いつもよりは外し気味で話してくれたんで。
あれはそう、ゲリ、どこまでいけるかっていう、チキンレースを課してたんで。
そうそうそう。そのチキンレースぶりを、うん、まあ、長く聞いてくれてる人なら、分かってくれたかなとは、ちょっと思ったんだけど。
ただ、その高速部は息苦しくなってきやしないかって言うと、意外となってきやしないんですよね。
はいはいはい、
うん。なんかその高速具からちょっとだけ漏れ出る肉片みたいなところに何かこう、熱量があったりとかするんじゃないかなっていう。
はいはいはい。
うん、で、むしろ野放図に出ちゃうと、形を失うでしょ。
うん。
うん、 あのね、ものづくりとかでもダニエルさんも言ってるけど、ある程度制約とかね、形があってこそ、みたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはい。
そういうとこはありますよね。やっぱしね。
うん。うん、
まあ、やっぱ枠がね。
うん、枠。
あって、そこから、なんか逸脱したものこそ一番濃縮されたものであるみたいな価値観はありますね。
そうですね。そのフレームワークをどこまでするかっていうところで、どれだけその中で逸脱するか、
うん、
その中に収まるかっていうのが決まってくるので。
そうね。
うん。逆にそこをね、作らないといかんかなとは思うんだけどね。うん、
ですね。
うん。いや、なんかあのね、野木くんの話してることに感情がないと思われたら嫌だなとずっと思ってて、
うん、
そうではないんですよね。大きな、なんというのかな、
うん、
ちょっと難しいな、小林秀夫と岡清の
でかい
対談で、
うん、
俺ね、すごくびっくりしたんだけど、岡清が常にこう、数字、数式には感情が、うん、ないとダメだっていうことを言ってて。
お、
数式に感情かと思ったんですけど。
どういうことだろうと思うね。確かに。
数学に感情があるのかなと思っていたんだけれども、あれを読んでると最後の方に少しだけ分かったような気になるんだけど、
うん、
それをね、うまく言葉にはできないんだけれども、野木くんの話す歴史もそれに近いようなところがあるんだなって。
うん、
ポッドキャストを一緒にやり始めて、特にポッドキャストだとしっかりとかっちりと話すから、事前準備してね、うん、話した回、
うん、
とかはしっかりフレームが組まれているがゆえに、
うん、
余計に野木くんの話したいことっていうのは伝わる、僕には伝わるけど、
うん、
リスナーに伝わってるかなっていうのが、
うん、
ちょっとね、僕はなんかこう不安なところではあったんですよね。
お、
気にしすぎているから、いろいろと。
ああ。
と映るから、きっと。
自由に。
そうそう。
羽ばたけ。
多分、うん、もう少しドラマティックに話した方が、うん、多分、番組としては聞きやすいから、
うん、
そっちの方がいいんじゃないのって思ってる人がいたら、いや、そうではなくて、多分、そういうことを伝えたいんじゃないんだろう、ないんだよっていうことを、僕はずっと言いたいんだけど、うん、それはうまく言葉にできないんだよな。なんていうのかな、うん。感情があるんですよ。その、のと話す大きい歴史のところに。まあ、うまく僕もね、なんかこう、愛の手をうまいこと入れて、そこをうまくドライブさせていけたらいいんだけど、僕もそんな力ないからさ。なんか難しいなと思うんだけど。
まあまあ、そうですね。ただ、うん、今言ったことって編集してるんですよ、やっぱしでも。
はい。
うん。例えば最初のその、タクシーで逃げる老女の横顔から、さっき言ったその処刑された人たちの物語を繋げてること自体が非常に恣意的な編集なんです、これ。
うん、うん。
なので、非常に無垢な姿勢でないことは確かです。
はい。
うん。だそこはまあ、ある程度分別をつけながらっていうところではあるんだけど、ただやっぱしそういうのないとね、楽しくないもんねっていうのは正直なところあるんで、うん。
まあ、ノイコとしてはまあギリギリのライン、ね。
ギリギリのラインだと思います。でもまあ、編集はどうしてもこれは抜けないんじゃないですか、物事考える。
まあ、それはいいんじゃないですか、でも。
うん。
そこが、やっぱり、さっき言った感情みたいなところですよ。
うん。そうだと思います。
つながるんだかなと思います。
いや、感情はやっぱどうしても、作品を生みますから。
うん。
うん。そこは避けられないでしょうね、っていう。うん。うん、まあ自分はこういうところが結構楽しいなって思うところですかね。
うん。
まあだから、この編集のプロセスってことですね。今日のそのリサイクルは。うんうん、こうやって編集しているんだと、頭の中で。
うん。
そして勝手に盛り上がってしまうっていう。うん。
これができると、
うん、
いろんなことが楽しくはなってきますよね。
うん、
多分いろんなものの鑑賞にできるんじゃないかなとは思います。美術に関してもそうだし、
うん、きっと、うん、やっぱ違うものをつなげるっていうことは、
うん、
知的に楽しいとは思いますよね、
うん
うん、違う、だって地平、
うん
うん、
という感じですかね。
ですかね。という感じのリサイクルでした。こういう話をね、ちょっとしようかなと思ってできませんでしたという、はい、話です。
今回はリサイクルでしたね。
リサイクルです。はい。
なるほど。じゃあ、これに関してさすがに知ってる人とかはね、ちょっと少ないんで、逆に良かったかなと思いますね、これは。
ああ、よそら良かった。
うん。ね、なかなか文献とかにも登りづらいでしょうし、今後も。
うん、そうね、なかなかね。うん。うん、まあ、こういう人たちがいたんだよっていう。
うん。
う
ん、あとはそのね、そういうところに向かう姿勢が今回ちょっとよく分かったんで、良かったかなと、ちょっとでも伝わってくれたらいいなと思いました。
保護者ですね。
違うよ。いや、本当に思うんですよ。なんかこう、うん、うまくこう、その魅力を、多分、まあ、乃木がメインで喋った回は、僕がいろいろとこう、質問したりとか回して、その魅力を倍増させなきゃいけないんだろうなと思うけど、できないんだよね。トークスキルのなさというか、それがちょっと申し訳ないなと思うんだけど。
そこは普通にその会話でいいんじゃないですかね。
うん、
我々は会話をしている感じですから。
うん、リスナーの方もね、まあ、受け止めてできたら何か返してほしい。その返す宛先は、dice.kaisara@gmail.com まで、ぜひお願いしますよ。
お願いします。
はい。じゃあ今回はこのような回でした。
はい。
それでは、さよなら。
さよなら。